12、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファクス 049-254-2000。 3、桃色クローバー Z かける富士見市スペシャルニュース。桃色クローバー Z の皆さんを富士見市 PR 特別大使に再委嘱。問い合わせ、地域文化振興課、内線251。委嘱期間は令和2年4月21日から2年間です。桃色クローバー Z の皆さんと富士見市はこれからもお互いを応援し合える関係を継続していきます。ページ上半分にカラー写真があります。おみこしを担ぐ大勢の女性と桃色クローバー Z 4人の合成写真です。おみこしには Z の文字が飾られています。桃色クローバー Z の4人はきらびやかな衣装で扇を持ったりマイクを持っていたりします。色とりどりの風船やリボンも見えます。写真終わり。本紙にご寄付をいただきました。新型コロナウイルス感染症対策の支援のため、桃色クローバー Z の皆さんが呼びかけた募金と、桃色クローバー Z の皆さん自身からの寄付を合わせ、桃黒春の一大事コンサートを開催した3市と、開催予定だった2町にご寄付をいただきました。平成29年度にコンサートを開催した本市には、その中から100万円のご寄付をいただきました。今後、児童保育の現場での新型コロナウイルス感染症の対策に活用させていただきます。誠にありがとうございました。寄付額、合計500万円、1自治体につき100万円。寄付先、埼玉県富士見市、滋賀県東近江市、富山県黒部市、福島県楢葉町、福島県広野町。桃色クローバー Z の皆さんによるこれまでの寄付、令和2年6月1日現在。1回目、医療現場への支援として、日本赤十字社に500万円。2回目、東京都、守ろう東京、新型コロナ対策医療支援寄付金に500万円。3回目、児童保育現場への支援として、上記3市2町に500万円。4回目、医療現場への支援として、日本医師会に500万円。LINE スタンプ販売中。桃色クローバー Z かけるふわっぴー。桃色クローバー Z と自治体のキャラクターがコラボした全国初の LINE スタンプです。イラストはふわっぴーの作者、石田優子さんの書き下ろしです。販売価格、1セット16種類、120円税込み。ライン上の通貨で50コイン。売上の一部は東日本大震災被災地復興支援に活用されます。購入方法、LINE アプリ内スタンプショップ、LINE ストアから、QR コードがあります。販売団体、富士見市地域活性化研究会、富士見ラボ。Z の文字の周りに、ふわっぴーと桃色クローバー Z が描かれたスタンプがあります。新型コロナウイルス感染症の影響で、4月18日、19日に開催予定だった、桃黒春の一大事2020、笑顔の力、つなげる思い、in 楢葉、広野、浪江、三町合同大会が、令和3年4月17日土曜、 18日日曜に延期となりました。富士見ラボはグッズ販売などを通じて、桃色クローバー Z の皆さんや、開催地である福島県楢葉町、広野町、浪江町を応援していきます。14、国民健康保険からのお知らせ。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方へ。新型コロナウイルス感染症への感染や、その影響による収入の減少などがあった方への、傷病手当金や国保税の減免などの制度があります。詳しくは5ページ、見出し番号10をご覧ください。新しい国民健康保険、被保険者証を送付します。問い合わせ、保険年金課、健康保険係、内線312。富士見市国民健康保険の被保険者証、以下保険証は、8月1日土曜に更新となります。新しい保険証は、7月末日までに世帯主の方へ簡易書き留めで郵送します。受け取り後、内容をご確認ください。不在などの理由により受け取れなかった場合は、三好郵便局、電話0570-943-372にお問い合わせください。期限切れの保険証は、8月1日以降に保険年金課、または各出張所にお返しください。郵送課。送付する保険証や同封物について。保険証と高齢受給者証の一体化。対象、70歳以上の被保険者。70歳以上の国保加入者に交付していた高齢受給者証と保険証が1枚になり、被保険者証兼高齢受給者証になります。70歳以下の方には、これまでと同様に保険証のみを送付します。令和2年7月31日まで、保険証と高齢受給者証が1枚ずつ、クリーム色の保険証と黄色の高齢受給者証の写真があります。令和2年8月1日から、保険証と高齢受給者証が1枚に。変更点。1、被保険者証兼高齢受給者証に名称を変更。2、一部負担金の割合の記載。1と2が記載されたピンクのカードの写真があります。臓器提供の意思表示。保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。ただし、記入は任意であり、強制するものではありません。ジェネリック医薬品希望シール。ジェネリック医薬品とは、新薬と同じ有効成分で製造した薬のことです。新薬に比べ、安価で入手できます。保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。国民健康保険資格の取得・喪失・記載内容の変更があったとき、次の手続きが必要です。必要書類を持参し、保険年金課または各出張所で手続きをしてください。資格取得の手続き。対象、社会保険など健康保険の資格を喪失した方。必要書類、資格喪失日または退職日を証明できる書類、保険資格喪失証明書など。身分証明書、マイナンバー、個人番号のわかるもの。資格喪失の手続き、対象、社会保険など健康保険に加入した方。必要書類、 資格取得日を証明できる書類、社会保険などの保険証など、保険証、身分証明書、マイナンバー、個人番号のわかるもの。記載内容の変更、対象、氏名や住所などを変更した方、必要書類、旧記載の保険証、身分証明書、マイナンバー、個人番号のわかるもの。入院などの高額な外来請求があるとき、限度額適用認定証を医療機関で提示すると、医療費の支払い上限が世帯の所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。国保税の滞納がない方が発行の対象。現在発行済みの限度額適用認定証は、7月31日が有効期限です。更新の対象の方には、申請書類を7月中旬に郵送しますので、必要な場合は申請書を郵送で提出してください。詳しくはお問い合わせください。医療機関への支払いが困難なとき、失業やその他特別な事情で収入が減少し、医療機関への支払いが困難になったときは、窓口負担分、一部負担金の減免を受けることができます。利用を希望する方は、お早めにご相談ください。国民健康保険税納税通知書を送付します。問い合わせ、保険年金課、国保税係、内線316。国民健康保険、国保税の納税通知書を納税義務者である世帯主へ7月7日火曜に発送します。世帯主が国保に加入していなくても、世帯内に国保加入者がいる場合、世帯主が納税義務者になります。税率の改定。国保制度を安定させ持続可能なものとするために、平成30年度から令和2年度まで国保税を下表の通り改定しています。納税通知書の内容をご確認ください。表です。基礎課税分、所得割率、平成30年度 6.00%、令和元年度 6.44%、令和2年度 6.95%。以下この順。資産割率 22.0%、11.0%、廃止。均等割額16,100円、21,800円、28,300円。平等割額18,000円、6,000円、廃止。後期高齢者支援金等分、所得割率 2.10%、 2.10%、 2.10%。 均等割額7,000円、8,000円、9,000円。介護納付金分、所得割率 1.20%、 1.40%、1.60%。 均等割額16,000円、11,600円、12,600円。表終わり。なお、令和2年度の課税限度額は、基礎課税分61万円、後期高齢者支援金等分19万円、介護納付金分16万円、令和3年度以降は未定。国保税の軽減・減免制度など、均等割額の軽減、対象、前年の世帯の合計所得額が下表の軽減判定基準所得以下の場合、 備考、次の方も含む世帯全員の所得申告が必要です。16歳以上の方、扶養家族になっている方も含む。障害遺族年金、傷病手当金、雇用保険が主な収入の方。表です。軽減判定基準所得額33万円。軽減割合7割。以下この順。33万円足す、括弧 28.5 万円かける国保加入者と特定同一世帯所属者数、括弧閉じ、5割。33万円足す、括弧52万円かける国保加入者と特定同一世帯所属者数、括弧閉じ、2割。表終わり。特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方。他子、子は子供、減免制度。対象、前年の世帯の合計所得額が400万円以下の世帯で、22歳以下の被保険者が3人以上いる世帯。備考、対象の方には、納税通知書に申請書と返信用封筒を同封しますので、記入して返信してください。倒産や解雇などで離職した方へ。倒産や解雇などで離職した方は、国保税が軽減される場合があります。対象、雇用保険受給資格者証の離職時年齢が65歳未満で、離職理由の番号が次の番号の方。離職理由番号11、12、21、22、23、31、32、33、34。申請方法。雇用保険受給資格者証を取得後、市ホームページ、オンラインサービスの申請書のダウンロードから、特例対象、被保険者等申告書を印刷、記入し、国保税係へ郵送してください。申請書が印刷できない場合は、お問い合わせください。収入の減少や災害などで納付が困難なときは、突然の収入の減少や災害などで納付が困難になったときは、申請により減免される場合がありますので、ご相談ください。申請は原則として各納期限の7日前までです。預貯金や資産などの調査を行う場合があります。国保税の年金天引き。国保税の年金天引きは年6回です。4月、6月、8月。同年2月の天引き額と同額を仮徴収。10月、12月、2月。前年の所得に応じた額を本徴収。年金天引きから口座振替への変更希望。年金天引き中止依頼書を国保税係に郵送してください。提出から切り替えまでには約3ヶ月かかります。
15、富士見市、職員募集。令和3年4月1日付、採用。あなたの思いが町を支える力になる。後期試験、第一次試験日。9月20日日曜、申し込み期間、8月5日水曜から28日金曜、問い合わせ、職員課、内線218。申し込み方法、次のいずれかでお申し込みください。市ホームページの電子申請、届出サービス、申し込み書類を職員課へ郵送。 必ず特定記録または簡易書き留め。8月27日木曜、消印有効。宛先、郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所職員課。詳しくは受験案内をご覧ください。受験案内配布期間、7月8日水曜から8月28日金曜。受験案内は市ホームページ、市役所本庁舎総合案内、職員課、各出張所、公民館、コミュニティセンター、交流センターにあります。配布は各施設の開帳日に準じます。受験資格、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、または令和3年3月卒業見込みの方で、下表に該当する方。表です。職種6つあります。一般事務職、採用予定人数8人程度。受験資格、平成7年4月2日から平成15年4月1日生まれの方の順。一般事務職、障害者、1人。平成2年4月2日から平成15年4月1日生まれで、受験申し込み期日までに次のいずれかの手帳の交付を受けている方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳。一般事務職、手話通訳、1人。昭和55年4月2日から平成15年4月1日生まれで、次のいずれかの資格を有する方、手話通訳士、都道府県及び政令指定都市認定手話通訳者、令和3年3月末日までに取得見込みを含む、保育士2人、平成2年4月2日から平成15年4月1日生まれで、保育士の資格を有する方、令和3年3月末日までに資格取得見込みを含む。保健師1人、昭和55年4月2日から平成15年4月1日生まれで、保健師の資格を有する方、令和3年3月末日までに資格取得見込みを含む。土木技術職、3人程度。昭和55年4月2日から平成15年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する方。土木関係の専門課程、土木工学などの学部や学科で、専門科目を履修し卒業した方、令和3年3月卒業見込みを含む。1級または2級土木施工管理技師の資格を有する方、技術士、建設または上下水道部門の資格を有する方。表終わり。埼玉県内公務員オンラインエクスポ、市町村職員採用情報丸分かり。埼玉市町村職員採用ナビで、7月1日水曜から31日金曜に実施します。詳しくは、雨季行動をご覧ください。QR コードがあります。注意事項。新型コロナウイルス感染症の影響で、試験日などを変更する場合があります。随時、市ホームページをご覧ください。前期試験を受験した方は、後期試験を受験できません。採用予定人数は変更する場合があります。 前期試験、後期試験のいずれも採用予定日は令和3年4月1日です。写真があります。若い男女8人が両手で白いパネルをカメラに向けて持っています。パネルには、ハッシュタグ、不死身の力でつぶやこうとあり、それぞれのコメントが書かれています。皆さん笑顔です。一人目、男性、必要とされる職員になる。二人目、女性、市民の皆さんに寄り添い、明るく元気よく前向きに頑張ります。三人目、男性、住みよい町へ。四人目、女性、熱意を持って取り組みます。五人目、女性、すぐ返事、すぐ行動、いつも笑顔で頑張ります。六人目、男性、愛される町へ。七人目、女性、笑顔が溢れる町へ。八人目、男性、誠心誠意。写真終わり。16、叙勲受章おめでとうございます。問い合わせ、秘書広報課、内線206。国家または公共に対する長年の功績や特定の分野における業績を称えられ、市内では次の方々が栄誉に輝かれました。令和2年春の叙勲、瑞宝重工賞、警察功労、八代隆義さん、元警視総監。第34回、危険業務従事者叙勲、瑞宝総工賞、防衛功労、牧清隆さん、元三等空佐。旭日小綬章、芸術文化功労、新井光風さん、本名、新井義平さん、書家。瑞宝炭鉱賞、防衛功労、堀茂さん、元三等陸尉。それぞれ顔写真があります。17、市税、国民健康保険税の口座振替推進キャンペーン。新米を抽選で100人にプレゼント。問い合わせ、修税課、内線360。市税などの口座振替の周知と利用促進のため、口座振替推進キャンペーンを実施します。キャンペーン期間中、新規に市税などの口座振替を申し込んだ方の中から、抽選で100人に埼玉県産の新米 5kg をプレゼントします。期間、7月1日水曜から9月30日水曜。対象、キャンペーン期間中に収税課各出張所の窓口または郵送で新規に市税などの口座振替を申し込んだ方。対象税目、市県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割、国民健康保険税、普通徴収。結果通知、抽選し、当選された方へ、11月上旬に通知します。申し込み方法、次のいずれかでお申し込みください。口座振替申し込み書、直接提出する場合は、納税通知書、預金通帳、通帳届出印をご持参ください。郵送の場合は、申し込み書に記入し、申し込み書のみを郵送してください。申し込み書は、雨季コードからダウンロードしてください。QR コードがあります。ページ、口座振替受付サービス、市役所窓口のみ。 取扱金融機関のキャッシュカード、納税通知書をご持参ください。専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで簡単にお申し込みできます。7月から入間の農業協同組合のキャッシュカードでも本サービスをご利用できます。ふわっぴーから口座振替納付にご協力をお願いしますと吹き出しのイラストがあります。
18、介護保険からのお知らせ。問い合わせ、高齢者福祉課、内線393。介護保険料の軽減。消費税の引き上げによる増収分を財源として、下表の通り、介護保険料の軽減を強化します。令和元年中の所得などをもとに、市で保険料を算出し、通知します。手続きは不要です。対象、軽減額、65歳以上で市民税非課税世帯の方。保険料段階、第1段階から第3段階。表です。段階、第1段階。対象、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方。生活保護を受給している方。世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方。令和元年度、軽減前保険料率 0.375、年間保険料額円23,100円。令和2年度、軽減後保険料率 0.300、年間保険料額円18,500円、軽減額円4,600円。以下この順。第2段階、世帯全員が市民税非課税で第1段階に該当しない方、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方、0.600、37,000円、0.500、38,000円、軽減額6,200円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で第1段階に該当しない方、かつ課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方、0.725、44,700円、0.700、43,200円、軽減額1,500円。表終わり。7月6日月曜発送、介護保険料納付通知書。令和2年度介護保険料納付通知書は、7月6日月曜に発送します。介護保険は、介護が必要になった時に安心してサービスが利用できるよう、社会全体で支え合う制度です。40歳以上の方が納める保険料や、国、県、市が負担する公費で運営しています。保険料は、納期限までに納付をお願いします。保険料の納付方法、特別徴収、年金からの天引き、老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方、普通徴収、納付通知書で納付、老齢、障害、遺族年金の受給額が年額18万円未満の方、40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、医療保険料と合算して徴収されます。介護保険料を滞納すると、介護保険料の滞納が続くと、その未納期間に応じて介護サービスの利用などに制限が生じます。2年以上未納が続くと、利用者負担額が 3割から4割に引き上げられます。保険料の納付が困難な場合はご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方へ、介護保険料が減免になる場合があります。詳しくは特集5ページ、セクション10、税の免税などをご覧ください。便利な口座振替をご利用ください。ページー口座振替受付サービス。市役所窓口のみ。取扱い開始日。毎月10日までに申し込みがあった分は、同月末の納期分から開始となります。申し込み方法。取扱い金融機関のキャッシュカード。納付通知書をご持参ください。専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで簡単にお申し込みできます。納期限が過ぎたものは利用できません。介護保険料、口座振替申し込み書。取扱い開始日、金融機関に月の20日までに申し込んだ場合は、翌月以降の納期分から、21日以降に申し込んだ場合は、翌々月の納期分から開始となります。申し込み方法。直接提出する場合は、納付通知書、預金通帳、通帳届出印を高齢者福祉課、または出張所にご持参ください。郵送の場合は、申し込み書に記入し、申し込み書のみを郵送してください。納期限が過ぎたものは利用できません。ゆうちょ銀行、郵便局を指定する場合は、専用の申し込み書があります。19、後期高齢者医療からのお知らせ。問い合わせ、保険年金課、老人医療係、内線321。7月7日火曜発送。保険料決定通知書。納付方法は、年金受給額や資格取得時期などにより、特別徴収、年金天引きと普通徴収、口座振替または納付書による納付に分かれます。令和元年度中に、保険料の減額または変更により、年金からの特別徴収が停止された方や、普通徴収に変更になった方は、7月から9月は普通徴収での納付となります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方へ、傷病手当金の支給や保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは特集5ページ、セクション10、税の免税などをご覧ください。保険証の一斉更新。8月1日土曜に更新します。新しい保険証は7月中旬以降に会員書留で郵送します。期限切れの保険証は保険年金課または各出張所へ郵送または直接お返しください。納付が困難な時は相談を。突然の収入の減少や病気などによって納付が困難になったときは、お早めにご相談ください。20、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課年金係、内線317。7月1日水曜から、令和2年度の免除申請、全額、一部免除、納付猶予の受付が始まります。経済的な理由や災害などで保険料の納付が困難な方は申請してください。承認されると全額または一部が免除されます。免除を受けるには申請者本人のほか、配偶者や世帯主の前年所得が基準以下であることが要件です。所得税や住民税が未申告の場合には、税の申告が必要な場合もあります。 令和2年度の国民年金保険料は月額16,540円です。申請に必要なもの、本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、基礎年金番号、またはマイナンバーがわかるもの、失業を理由とする方は、雇用保険受給資格者証の写し、または雇用保険被保険者離職票などの写し、代理人による申請は、代理人の本人確認ができるもの、運転免許証などと印鑑が必要です。代理人が別世帯の場合は、委任状もご持参ください。申請場所、保険年金課。詳しくは下記へお問い合わせください。保険年金課年金係、内線317、川越年金事務所、電話049-242-2657。一部免除を承認された方へ、納付すべき一部保険料を納付しないと未納扱いとなり、老齢、障害、遺族年金の受給資格期間には含まれません。免除、猶予を継続希望された方へ、免除、猶予の申請は毎年必要ですが、現在全額免除、または若年者納付猶予が承認されている方で、申請時に自動継続を希望された方は、改めて申請する必要はありません。審査を終え次第、年金事務所から結果が届きます。免除、猶予期間の追納希望の方へ、将来受け取る年金額が少なくならないよう、10年以内であれば、後から保険料を納付できます。追納。この場合、承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料額に一定の金額を加算して納めることになります。7月27日月曜から、川越年金事務所が移転します。新住所。川越市脇田本町8-1、U プレイス5階、川越駅西口徒歩2分。受付時間などに変更はありません。問い合わせ、日本年金機構川越年金事務所。電話、049-242-2657。
21、新型コロナウイルス感染症の対策も行いましょう。災害時の避難について。問い合わせ、安心安全課、内線446。知っておくべきポイント。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。避難の際は、マスク、消毒液、体温計、食料をできるだけ自ら携行してください。豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。早めの行動をしましょう。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分確認してください。避難行動判定フロー簡易版流れ図です。水害ハザードマップで自宅の場所に色が塗られていますか ?QR コードがあります。2方向に矢印があります。右へ、いいえの矢印。崖のそばなどにお住まいの方は必要に応じて避難してください。下へ、はいの矢印。原則として自宅以外への避難が必要です。 上層階に避難する垂直避難などで身の安全が確保できる場合は、自宅に留まることも可能です。矢印。ご自身または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？矢印が2つあります。1つ目、はい。警戒レベル3が出たら、避難行動を開始してください。2つ目、いいえ。警戒レベル4が出たら避難してください。避難所のほか、安全な場所に住む親戚や知人宅への避難もご検討ください。流れず終わり。避難行動判定フローについて、詳しくは雨季コードからご覧ください。QR コードがあります。22. 富士見を歩いて健康ライフポイントを貯めよう。クイズラリー第3弾7月から9月編。ケンピーマークがあります。このマークがついた記事は健康ライフポイント付与対象事業です。お使いの歩数計などをお持ちください。問い合わせ健康増進センター電話049-252-3771。富士見お散歩マップ、東大久保南畑編を使用したクイズラリー第3弾を実施します。正解すると健康ライフポイントが200ポイント獲得できます。詳しくは市ホームページをご覧ください。対象、埼玉県コバトン健康マイレージ及び富士見市版健康マイレージ参加者。実施期間、7月から9月編。7月1日水曜から9月30日水曜。実施方法、クイズ用紙に回答を記入し提出してください。スマートフォンからも回答できます。直接提出した方には先着で粗品を差し上げます。回答期間、7月1日水曜から10月7日水曜。スマートフォンでの回答は9月30日水曜まで。健康マイレージタブレット設置公共施設。富士見市役所。ピアザ富士見、鶴瀬西交流センター、市民総合体育館、鶴瀬水谷東公民館、針ヶ谷水穂台コミュニティセンター、南畑城資料館健康増進センター、富士見お散歩マップの写真とふわっぴーのイラストがあります。富士見市版健康マイレージ事業に参加するには、埼玉県コバトン健康マイレージ事業への参加が必要です。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。23. 児童扶養手当を受給している方へ。更新手続きをお忘れなく。問い合わせ、子育て支援課、内線340。下記の期間中に更新手続き、現況届をお願いします。該当する方へ、7月下旬に通知書を郵送します。時、場所の順。8月1日土曜、9時から12時30分。子育て支援課。8月4日火曜から7日金曜、9時から16時30分、木曜は19時まで、市役所1階、全員協議会室。8月11日火曜から31日月曜、9時から16時30分、 土曜、日曜を除く、木曜は19時まで、子育て支援課。24、上下水道に異常があるときに、7月、8月の緊急修繕当番点、問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427、緊急性のある突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。7月、1日、水曜、共和工業株式会社、049-252-2188。以下、市外局番049は省略します。2日、木曜、3日、金曜、有限会社、吉見水道、251-8387。4日、土曜、5日、日曜、有限会社、岡部ポンプ店、251-5418。6日、月曜、7日、火曜、有限会社、松崎工業所、251-3961。8日、水曜、9日、木曜、有限会社、竹井設備、258-3525。10日金曜、11日土曜、有限会社、斉藤水道工業所、251-1363。12日日曜、13日月曜、有限会社、篠田設備、252-0858。14日火曜、15日水曜、株式会社、三栄工業、251-0719。16日木曜、17日金曜、岩田工業所、048-472-1026。18日土曜、19日日曜、杉山設備工業、090-8106-5003。20日月曜、21日火曜、有限会社神保水道、253-3515。22日水曜、23日祝日、共和工業株式会社、252-2188。24日祝日、25日土曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。26日日曜、27日月曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。28日火曜、29日水曜、有限会社吉見水道、251-8387。30日木曜、31日金曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。8月、1日土曜、2日日曜、有限会社松崎工業所、251-3961。3日月曜、4日火曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。5日水曜、6日木曜、有限会社篠田設備、252-0858。7日金曜、8日土曜、株式会社三栄工業、251-0719。9日日曜、 10日祝日、岩田工業所、048-472-1026。11日火曜、12日水曜、杉山設備工業、090-8106-5003。13日木曜、14日金曜、有限会社神保水道、253-3515。15日土曜、16日日曜、共和工業株式会社、252-2188。17日月曜、18日火曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。19日水曜、20日木曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。21日金曜、22日土曜、有限会社吉見水道、251-8387。23日日曜、24日月曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。25日火曜、26日水曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。27日木曜、28日金曜、有限会社武井設備、258-3525。29日土曜、30日日曜、有限会社松崎工業所、251-3961。31日月曜、有限会社篠田設備、252-0858。表終わり。官工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。緊急修繕当番店、午前5時から午後8時。25、7月1日スタート、レジ袋有料化。問い合わせ、環境課、内線246。7月1日水曜から、全国でレジ袋、プラスチック製買い物袋の有料化が始まります。レジ袋を有料化することで、それが本当に必要かを考え、ライフスタイルを見直すきっかけとすることを目的としています。エコバッグを持ち歩くなど、レジ袋の削減にご協力をお願いします。環境問題解決の第一歩。レジ袋に使われているプラスチックは非常に便利な素材ですが、廃棄物資源制約、海洋プラスチックごみ、地球温暖化などの課題もあります。プラスチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用しましょう。問い合わせ、消費者向け、電話0570-080180。事業者向け、電話0570-000-930。エコバッグを持って街に出よう。レジ袋削減にご協力ください。と書かれたポスターの写真があります。26、消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。通信販売にクーリングオフ制度はありません。通販で服を購入し、小さかったので交換を希望したがサイズがなかった。 返品しようとしたら、返品はできないと言われた。返品できないことは注文時にはわからなかった。クーリングオフをできないか、などの相談が増えています。消費者へのアドバイス。通信販売にクーリングオフ制度はありません。返品については、事業者が決めた特約、返品特約に従うことになります。返品特約が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば、消費者が送料を負担し、返品できます。通信販売で購入する際は、返品ができるかや、返品できる場合の条件などを確認しましょう。